タイガです。
ヤミサワです。
開始心理学男子中 SSD ですね。
はいはい、
200回特別で、
はいはい、
やっていきますよ。まあ200回から、ね、まあ、リネームされてるとね、
そうだね、
変わってるといったところなんですけど、はい、今回の200回特別はですね、まあ過去のやってきた各、
うん、
話していたことで、まあもう一回ちょっと話したいなみたいな、
はいはい、
やり直しみたいな企画を、
はい、
やるわけなんですけど、まあ今回は世界出発ですね。
うんうん、
でタイガはですね、アレクサンドロス話そうかなっていう。
うん、はいはい、割と最近じゃない？
全然。
あ、そうなんだ。
全然100回以内じゃない？
あ、そうなんだっけ。
多分、うん、
120ぐらいだった。
そう、いやなんかね、もっと過去のやろうかなって思ったんだけど、意外とね、過去のやつねめちゃくちゃ詳しくやってんの。
はいはいはいはい、
うん、なんかそれをやり直すのはなーってちょっと思ったりとか。
はいはい、
うん、そうね。まあ、今回はアレクサンドロスは、まあ、もうちょっと詳しく話そうかなみたいなね、ところですね。まあ、時代背景は結構面白いんで、
はいはい、
まあ、それも含めて話すんですけど、アレクサンドロスの時代ってまあ紀元前、まあまあ、かなりね800年とか、
うん、
まあ、もっと それからまあアレクサンドロスはもっと後なんだけど、
はいはい、
時代はこう古代ギリシャのね、
うん、
ポリスの時代ですと。
はいはい、
ポリスっていうのは都市国家です。
うん、
うん、ありました。今後も文化が立って、まあ、都市っぽいのがいっぱい出てきたよ、うん、国、完全に国ってよりも、まあ、ちっちゃい国がいっぱい出てきたみたいなね、
うん、
イメージです。あのちっちゃいギリシャの中にいっぱいいたわけなんで、
うん、みたいな。
そうそうそうそう、それぐらいのね感じになってて、はい、ギリシャではもうすでにこの時代もう民主主義ですね。
はいはい、
もう三大哲学者が出てきてるんで、
うん、
ソクラテス、プラトン、アリストテレス、
うん、
無知の知、アカデメイアって、ね、
はいはい、
万学の祖で、おーおーおー、
はいはい、
すごいねギリシャみたいな。
はいはい、
で、まあ、民主主義ですよと、
はい、
言った時代で、まあ、アテネですよね、
うん、
うん、有名なんだ。で、その下の方にはその頃でスパルタっていうのも出てくるんです
よ。はいはい、
うん、もうスパルタのね意味のごときも教育しっかりする、軍事が強いみたいな、
うん
うん、だからアテネの下にスパルタがいます。
はいはい、
うん、でこいつらの共通のこの時の敵ね、もう民主主義の俺だっていうやつの敵、強烈な、帝国主義というか、
はいはいはい、
あのもう、うん、すごいもうワンマンチームみたいな、
はいはい、
とこがあって、アケメネス朝廷者です、
はいはい、うん、
ギリシャはちっちゃいじゃないですか、
うん、
ほぼもうアジアをもう牛耳ってる、
はいはい、
中アジアも小アジアも全てを牛耳ってるのがアケメネス朝ペルシャ、
はい、
でこことどうにかしないといけない、アンドアケメネス朝ペルシャめっちゃ来るみたいなね、
はいはい、
うん、時代なんですよ。で、まあペルシャがねギリシャに侵攻していくんですよ。ペルシャ戦争ってのがあるんですけど、
はいはい、
うん、でこの時はギリシャ一体とならんといかんと、
はいはい、
でアテネとスパルタが結託して戦ってようやく退けるんですね、
うん
うん、ってなってくると、でペルシャがちょっとまあおとなしくなってってなった時に、ああギリシャの覇権どうするみたいな、
はいはい、
うん、そうなっちゃうんですよ、内輪もめに、
はいはい、
ギリシャの中で、うん、ってなった時にあのペロポスポネソス戦争っていうのがね起こるわけ、
はいはい、
でこうやって戦ってて、あのまあ他にもテーベっていう国とかが、
うん、
まあ、ギリシャの中であったりとかして、まあ行ったり来たりするわけ、
はいはい、
スパルタが強くなってるとかテーベが強くなってる、
はいはい、
っていう中でみんな疲弊してくるのね、
うん
うん、ってなるときにそのちょっと上にねマケドニアっていう国があるんですね、
はいはいはい、
うん、
今でもあります、
うん、そうテーベとかの上なんですよ、
はいはい、
もうちょっと北で力を蓄えてたんですね、
はいはい、
うん、でみんなが疲弊してきたときにあのこのマケドニアの王ですね、フィリッポス2世っていうものがですね、うん、もう一気に南下してもうみんなをこのギリシャを潰して潰して潰していって、
はいはい、
でまあ同盟みたいなのね組んで俺たちに従えという風になったわけですね、うん、
はいはい、
うん、でギリシャを取りましたマケドニア、でその子供フィリッポス2世の子供がアレクサンドロス、
はいはい、
ついに出てきましたっていうところでね、
はいはい、
このアレクサンドロスっていうのはもうちっちゃい頃からあの教育を受けるわけなんですよ、アリストテレスですね、
はいはい、
招くんですね。アリストテレスは、まあ、親戚がこうマケドニアにいたりだとか、まあ、一応あるんですよつながりが、
はいはい、
だからアリストテレスを呼んで万学の祖と呼ばれるアリストテレスから、
はいはい、
ありとあらゆるものね、もう弁論術から科学から自然科学、はいはい、もう全てを学んで、で 軍事力に関してはヒプロス2世が最強なんですよ、
うん、
あの下のギリシャを取ってるんで、
うん、
だから軍事力の英才教育でも科学とかも全てを兼ね揃えた、
はい、
スーパーエリートアリストテレス、はい、アレクサンドロスが出来上がるんですね、うん、で彼はですねもうすごい若い頃から出るんですよね、あの戦争に、
うん、
でまあこのカイロネイアの戦いっていうのがこの、アテネテーベの連合軍とギリシャの戦い、
はいはい、
あギリシャっていうかマケドニアの戦い、はい、マケドニアがギリシャを取る戦
い、はいはい、
の時にもうすでにもうアレクサンドロス18歳ぐらい出てます、
うん、
もう左翼がフィリップス2世、右翼がアレクサンドロスみたいな感じ、
うん、
でもすでに出ててこいつの活躍でどんどん取っていくんですね、
はい、
うん、でそのカイロネイアの戦いの2年後ですね、フィリップス2世っていうのが暗殺されて、わずか20歳でアレクサンドロスが王になるわけです、
はいはい、
うん、で紀元前の334年にですね、
はい、
東方遠征を開始するわけですね、
はいはい、
まあ、すでにフィリップス2世の時代からあの東方遠征するってことは決まっていたんです、
うん、
まあタイミング、まあ、王になったタイミングなんで、まあ、それは続行しましょうと、
はい、
いったところで、王となって東方遠征するんですけど、あの最初ね 前哨戦があって、まあ、グラコニクス、川っていうところとペルシャと最初戦うんです、
はい、
うん、そこであの圧倒的に勝利を収めるんですね、
はいはい、
うん、でその後ですね、あのイッソスの戦い、まあこのグラコニックスの戦いの時はそのまあ拮抗してるんですよ兵力、
うん、
まあ、前哨戦だ、その後のイッソスの戦いの時も圧倒的な兵力、ペルシャが圧倒的な兵力、
はいはい、
本気出してくる、
はいはい、
でこの時の王っていうのはダレイオス3世だけど、
うん、
もうダレイオス3世が自ら大軍を率いて、
はい、
で若いこのアレクサンドロスと戦うといったところで絶対勝てんやろ
と、はいはい、
いうところなんだけど、そこはもうね、すごいんですよ、アレクサンドロスは。もう中央突破するんですね。
はいはい。
中央突破して、そしたら、ダレイオス3世ってすごいベージュな戦い方で、真ん中にいるんですけど、
はいはい、
それを分断するわけです。
うん。
突撃したらちょっと亀裂ができるじゃん。
はいはい。
で、アレクサンドロスの軍っていうのがもう左右に開いて包囲するんですね。
はいはい。
うん、よくなんかこの時の戦い方で、まあ、包囲したら後ろが取られて
もう
ぐっちゃぐちゃに殲滅されるみたいな方法をもう中央突破から開いていくみたいな、
はいはい、
こんだけ広い軍を包囲できないだろうっていうのをもう中央突破からやっていくってい
う、ね、
はい、うん、戦い方をして圧倒的勝利をするっていったところなんですよ。で、まあ、この時の兵力っていうのは、まあ、マケドニアはもう 3.75 万ぐらいで、ペルシャはもう60万っていう、
はいはい、
言われてたらしいです。
5倍ぐらい、
5倍じゃないか、
全然20倍、
もう20倍ぐらい、まあ小説あるんですけどねっていうところなんですよ、うん、でダレイオス3世の悪いところは速攻で逃げちゃうんですよ、
うん、
まあありがちですよね、
うん、
で指揮官が逃げると大混乱で、かなり壊滅的と、
はいはい、
で妻子も残して逃走しちゃうんで、
うん、
妻子をもう人質にするから、もうそれでも、はいはい、もうそれも手に入れたし完全勝利って感じ、
うん
うん、でそこでアレクサンドロスが、すごい良かったのが、そのままもう首都を取るために東方に行くっていう選択肢を取らずに下に行くんですね、
うん、はいはい、
あのアフリカとかあのその手前とか、
はい、
まあ、地中海の、まあ、外枠の方ですね、
うん、
攻めていくんだけど、そこら辺っていうのは、まあ、ペルシャの配下でもあるんだけど、そのフェニキア人っていう別の、民族の国があったりとかして、
はい
はい、このフェニキア人っていうのはもう昔から海軍がすごい強くて、
はいはい、
そこをまず取ると、
はい、
でやっぱりそこまで関係値も深くないからすぐ降参するんですよ、
うん、
だからあんまり無傷でどんどんどんどんこう侵略していくの、
はいはい、
でエジプトの方まで行くんだけど、エジプトも元々は違う国家、
うん、
でペルシャにこう侵攻されている、だからもう解放されたっていう認識だから、
はいはい、
ここもほぼ無血解除だ、
はいはい、
うん、ってなった時にもうあのすごいウェルカムな 感じで受け取られて、もう最終的にはファラオっていうね、もう、
うん、
エジプトの王にまでなってるみたいな
ね、はいはいはい、
うん、ぐらいまでもう関係も
はいはい、
って感じですね。でこのエジプトっていうのはすごい食料がこの時もう豊富なんですね、
はいはい、
うん、だからマケドニアってやっぱりこう長い間興奮してきてるから食料がきついっていうとか、うん、あと力をつけたいっていう 3.75 しかいないんですよ、
うん、
だからそれを外枠から埋めていって獲得していくん
ですね、
はい、介護も手に入れた、食料も手に入れた、
うん、
よし行くぞで東方に向かっていくんですよ、
はい、うん、
だからここがね強かったっていう感じですね、
うん、
でダレイオスはこの時点でやべえと
やべえと、はい、
うん、兵力では勝ってるけどアレクサンドロスやばくないってなったから、すごいこう友好的な感じで和睦を申してるんだけど、知らねえとアレクサンドロスは、
はいはい、
ふざけんな戦おうつって
はいはい
みたいな感じの賛成的にはね、
はいはい、
うん、っていうところでガウガメラの戦いっていうのが決戦が起こったんですよ、
うん、
で戦力はまあ4万ぐらいとまあ20万ぐらいと、
はいはい、
ペルシャが圧倒的に、
うん、
まあ、これも諸説あるん
です、言うて減ったね、
うん、まあもう削られた、
はい、
うん、で、ペルシャ軍はすごい善戦したんですよ、
うん
うん、
それは知ってくんないと困る
ただ何が起こったかというと、ダレイオス3世また逃げるんですよ、
はいはいはい、
うん、ちょっとやばくなった時にね、
はいはい、
ダレイオス3世逃げちゃうんですよ。この時ってやっぱりこうなんか通信機とかあるわけじゃないじゃん、
うん、
だから指揮官が重要なのに指揮官が逃げちゃうってもうとんでもないことなんですよ、
うん、
だからそれで大混乱してもう、うん、ペルシャ軍って大壊滅、
うん、
でまあアレクサンドロスって、まあ、さっきの 3.7 もそうだし4万もそうだけど、
うん、
ほぼ無傷なんですよ、
はいはいはい、
ほんと数千も削られない間に勝って、
うん、
ただペルシャ軍っていうのは何万っていう人たちが死んだって言われて
ます、はいはい、
だから本当に殲滅されたっていう
ところですね、はいはい、
でダレイオス3世っていうのはもうどんどん逃げていくんだけど途中で仲間に裏切れて暗殺されて、
はいはい、
っていう感じで、まあ、王のいない都にこうペルシャの国王となったアレクサンドロスが入ります、
はいはい、
っていったところでペルシャも潰したと。
なるほど、
そうですよね、うん、でさらに行くかっていうところですね、
はいはい、
さらに中央アジアに次行くんですよ、
はい、
これが、まあ、イランアフガニスタンあたりですね、
うん
うん、もうどんどんどんどん行きたいんだけどこの頃からねギリシャ軍はちょっと帰りたくなってるんですよ周りは、
あ、
俺は行きたいんだけど、
はい、
軍がついてこないみたいな、
はい、
なんかちょっと違う雰囲気だなって思ったけどアレクサンドロスはこの頃からねもうちょっともう独裁者っぽくやった感じ、
うん、
行くんだと、
はいはい、
なぜか分かんないけど行くんだと、
はい、
いうところでどんどん行っちゃって、まあ、これもですね中央アジアっていうのをどんどん取っていく話なんですけど、うん、ただですねもう絶対君主になってきてるんで、どんどん反対も起こってくるんだけど反対派もどんどん粛清していくと、
はいはい、
いったいうありさまになってるんですよ。で、紀元前327年ですねインドに侵攻するわけ、はいはい、まあ、これよく聞く話ね、
うん
うん、インドに行って順調にこれも侵攻していくんだけど結構自然との戦いだったっぽいんですよね、
うん、
うん、まあこれもねよくインドをイメージすればあると思うけど、まあ、豪雨であってたとか、
はいはい、
あそこはもう川がいっぱいあるじゃないですか、
うん、
川の氾濫ね、
はいはい、
川の氾濫もあるしあとサソリとか
お
毒蛇だとか、
はいはい、
なんじゃここはみたいな、
はいはい、
ところになったらしくて本当にもうギリシャに帰りたいのになんでこんなとこまでみたいな、
はいはいはい、
ってなってもう行軍のモチベーション自体 もう底をついた感じだったのでさすがにこれはまずいとアレクサンダルスは思ってペルシャの都まで戻るといった感じですね、
うん、
でそこからギリシャっていうのギリシャ軍っていうのは、まあ、大半がもうギリシャに戻ったと言われてます、
はいはい、
うん、でアレクサンドロスも戻るかって思ったんだけどいやまだちょっとあんなっつって、
はい、
西に戻りつつ取れるとこ取ろうって思ってそれで帰ってるんだけど
恐れやってんです
よまだここはマス空いてんな全部後ろにしたろみたいな感じなんだけどそうやって行ってる間に高熱にうなされて死んじゃうっていうのがね、はいはい、アレクサンドロスになってるんですよ、
うん、
で、 死ぬ時にですね、まあ32歳ぐらいかな、
はい、
の若さで亡くなっちゃってるんで、あの後継者を指名してなかったんです、
うん
うん、ただ言い残してることがあって、最強である者が帝国を告げた、
はいはい、
おいおい少年漫画かよみたいな、
バキの世界だ
これドラマだったら最高の上がりだなって思うんだけど、はい、この時は最悪なんですよね、
はいはい、
後継者を指名してないからこそ、この後ですね、どんどんどんどん後継者であるというものが出てきて、もう内輪もめの、戦争が起きるということが起こって、
はいはい、
結局マケドニアって、結局はカリスマ性で持ってた国なんだなっていう感じになってて、まあ、最終的にはまあプトレマイオス朝エジプトであるとか、セレウコス朝シリアであるとか、マケドニアっていう国で、
うん、
まあ、一時は残るっていう感じになるんだけど、
うん、
結局はこの時代っていうのはローマが来ますねと、
うん、
結局全部ローマに吸収されていくっていうね、
はいはい、
いうことにはなっちゃうといった感じなんですよ。で、このアレクサンドロスの、まあ、行動ですね、
うん、
においては、あ、なんか良かったのかなみたいなところはあるとは思うんだけど、うん、あのアレクサンドロスが東に行ったことによってさまざまな影響っていうのは起こっていたというところになっていて、
うん、
まあ、これが、まあ、後に言うヘレニズム文化って呼ばれたりだとか、うん、ヘレニズム時代って呼ばれたりだけど、はい、まあ、要は東西融和なんですよね、
うん、
強制的に東に行ったことによって強制的に東西の文化が融合したっていう時代になって、
はいはいはい、
まあ、東西融和政策みたいなね、
うん、
と思ってて、まあ、やっぱりアリストテレスがいっぱいこう教育も受けてたし、
うん、
あの頭も良かったとかっていうのはあるから、
うん、
こうペルシャとか行った時に、まあ、合に入れば合に従うじゃない
か、
ギリシャの文化も伝えるけれども強制をしないんだよね、
うん、
ってなると、まあ、文化が融合していく、
はいはい、
だから、そこで強制したらもう全てがギリシャの文化になったと思うけど、
うん、
それが残ったままいろんな各地でいい感じでこう融合していくっていう感じがあるんですよ、
はいはい、
うん、で、まあ、その、ね、一つで言うと、結構こう行軍していると、まあ、征服していて奴隷も増えます、
うん、
で無産市民も増えますっていう中で、エジプトで有名だけどアレクサンドリアっていう都市が、
うん、
今でも第二首都かな、
はいはい、
になってるんだけど、そこ立ってるんだけど、アレクサンドリアっていう、名前がついた都っていうのが70ぐらいに生まれたんです、
うん、はいはいはい、
そう、どんどん都も建てて発展はしているっていうね、
はいはい、
いうとこであったりだとか、あのアレクサンドロス自身が、まあ、あの郷に従うじゃないけど東方の衣装を着たりとか、
うん、
したりとかしたりとか、まあ、あと部下1万人とですね、
はい、
あのペルシャ人女性と集団結婚式やってます、う
ん、楽しそう
楽しそうだよね、
そう、
うん、だそうやってあの、まあ、文化も混ざり合ってるし人自身も混ざり合った
とい
ったところになってて、うん、まあこれはですね、でも全員部下は男性、
うん、
でペルシャ女性は全員女性、
はいはい、
なのでまあまあ、あの政策ですよね、
うんうん、
自然と混ざり合ったわけではない、
うんうん、
強制だ、お前俺も結婚するんだからっていうことなんで、
はいはい、
うん、だからちょっとまあどうなのかっていうわけではあるんだけど、あの、まあ、事実として融合していったっていうね、
はいはい、
いう感じになってて、あのアレクサンドロス自身は、まあ、そうやって死んでしまったし、その後こう国自体はこう削れていったわけだけれども、うん、あの文化の交流自体はずっと残っていったっていう、
はいはい、
で、あの、なんだろう、世界史的に言うと一番こう世界がこう進化したじゃないけど、
はいはい、
あ、東ってこうなんだみたいなことだったりとか、
うん、
あ、西ってこうなんだみたいなことを世界でこう伝わったみたいな、
はいはいね、
あったので、まあ、世界史的にはすごいいいことだったのかなというふうには思ってますが、うん、アレクサンドロスはかなり虐殺したって言われますね。
はいはいはい。
もう
よく言われる。
うん。まあ、世界史的にはいいけど、人としてはどうだと
、はい、
いうところになっているので、今回はアレクサンドロスの回でした。
はいはい。